で、30個ぐらいやりましょう、1日。それ4回ぐらいやってもらえばもう十分です。で、まずですね、これは簡単です。移動中、多分、出勤途中とか移動してる最中に、まあ、大体なんかね、携帯でなんか読んでるか本読んでるかしてると思うんですけど、その時に移動中に適当に目に入ったものを2つ選んでください。似てない、全然似てないもので、それを無理やり1つの同じ共通点を探すと。じゃあ例えばこの部屋にある、オリーブオイルとマウスとか、ね、これの同じを探すと。似てないから困りますよね。何になります？オリーブオイルとマウス。
カタカナ。
ああ。でもカタカナだったら結構、で、じゃあカタカナって出たら、そのカタカナよりもっと、カタカナって言ったらそこら中のものが入ってくるんで、もうちょっとそこら中のものが入らないような2つの共通点なんかないかなっていうふうに考えてもらうと。で、なるべく、最小公倍数って言ったの理由は、そこからさらに絞り込める同じ。だから、ものって言ったら広すぎて、ありとあらゆるものが入りますよね。だから、それよりはカタカナの方がより絞り込んでるんですけど、もっと絞り込んでみるっていうことをちょっと考えてほしいんです。そしたら何かあります？同じを探す。結構ね、これはいろんな思考を巡らさないと難しいんですけど、いいトレーニングになるんですけど、これが。
潤滑油的なことですね。
潤滑油。潤滑油が使われてる。
何かをするのをスムーズにできる。
ああ、油も、ああ、炒めるのを
スムーズとか。
ああ、でもそれは結構いいですよね。とか、あとは、なんでしょうね。こっちプラスチックですよね。あっちも油ですよね。で、プラスチックっていうのは石油系からできてるから、化学、その素材としては化学記号は結構近いぞ、とか、ね。まあそうするといろんなプラスチックが入ってきますけど、でも、結構絞り込めますよね。で、そういう風にして絞り込みをしていこうと、無理やり。例えば色の組み合わせがすごい近いとか、この色とこの色、まあ今は全然近くないんですけど、そうやってこう答えはないです、正解はないんですけど、絞り込んでいこうっていうことをちょっと頭を絞ってやってほしいんですよ。これがすごい大事なんですね。で、似てないものを選ぶっていうのはめっちゃ大事です。それで無理やりやると。で、たまに似てる、ある程度似てるものでもいいです。たまに似てるものを選んでみたりとか、同じ系のものを選んでみたりとか。だから逆にじゃあ似てるものでいけば、自転車と車とかね。自転車と車の同じを極限まで下げると。他のもんが入らないように。これも結構難しいですね、考えると。車輪が4つと車輪が2つだとかね。車輪、だから、それはもう車輪の数だったら違うに入っちゃうし、車輪がついてるって言ったらバイクも入っちゃうぞとかどうしようかなみたいな、ね、結構難しいですよね。
そうですね。 90% 以上の家にあるバイクとかよりかは自転車とか持ってるかなと。
いいですね、その答え。だ、そういう風にしてたら発想が 出やすいでしょ、なんか、不思議と。それが、その、同じを探して究極まで下げるっていう、このゲームをすると、いろんなことに思考が巡るんですよ。自然と。これが大事なんです。これは遊びでやるって。だから似てるものにしたとしても、できるだけ他のものが入らないように排除しようとすると、かなり大変なんですよね。で、こうやって同じを探すゲームをするんです。で、別々だったら別々で困るんですけど、近ければ近くても困るんですね、結構。で、なるべく他を排除しよう。まあ、したら、ね、なんかその、素材構成比が何パーセント何パーセントとかね、何でもいいです、まあ、考えたりとか。まあ、例えば、自転バイク入りますよね、支点の高さとかね、わかんないですけど、なんか、あとはなんか、値段の、段階、乗り物としての値段のこうステップっていうんですかね、安い車と高い車があって、で、高級車ってほとんど中身、その機能性は一緒なのに、なんか値段が上がった時にはそのある一点から急に高級車になってすごい乗り心地いいけど、 いくら値段積んでも変わらないと。でそのなんかこうカーブがそういうグラフっていうかそういうのがなんか自転車も一緒だったかね、自転車めっちゃ高くなってもある一定の値段超えるとほとんどとか言って、でバイクはなんかかなりバリエーションがあるぞと、それに対してだからバイクは排除できるぞとかね、分かんない、そんな風にして考えていったりとかして、でこれ答えかどうか分かんないです、バイク僕詳しくないんで。でもそんな風にして考えていくことでいろんな側面でものを見れますよね。これがだから同じを探すゲームです。でこれやるには実はさっきの好奇心っていうのでいろんなことに興味示してないと発想が浮かばないんで、好奇心ゲームももちろんまあたまにやってください。でそれができたらですね、今度は極限の違いを探すっていうことをやっていきます。で、深く理解したものを一つ選んでください。でそしたらですね、それに非常に近いものを選ぶんですね。例えばですね、どうしましょうかね、鉛筆を選ぶと。鉛筆を深く理解したとしたら鉛筆を選んでください。でそれにできるだけ近いもの、例えばまあシャーペンでいいです、シャーペンを出すと。でそれらの決定的な違いを考えていく。じゃあシャーペンとボールペンの違いは、
もう消しゴムで消せるとか。
シャーペンも消せますよね。
ボールペンが消せない。
あ、鉛筆と
シャーペン。ですか。
鉛筆を理解したい。
鉛筆はもう使い切ったら終わりです。
だんだんちっちゃくなる、
はい。
シャーペンはならない。
入れ替えが可能。
はいはいはい。じゃあそれ決定的な差かなって考えて、で、そうじゃないぞって。だからシャーペンは入れ替えが可能で、でもシャーペンの芯も減るなとか。でもまあ、多分その、長さ自体が変わっていくなと、これ決定的な違いだなって考えて、で今鉛筆だとなんで簡単なんですけど、もうちょっと違うものだったら難しいんですけど、鉛筆だとしたら、じゃあ鉛筆はだんだん小さくなるっていうことを決定的な差だなと思ったら、今度はそのこの差、小さくなるっていうことが何を生み出すかっていうことを考えるんですね。この違いを探すゲームは、違いを見つけた後にそれは一体何を生み出すかっていうことを問うんです。さらに小さくなることによって何が生み出されますかね。小さくなることが生み出すもの、特にないですか。
なんでしょうね。
小さくなっていくんですよ。
スペースが生まれると
か。スペースが生まれる。ああ、そっか。鉛筆はスペースが生まれます。それどういうことがいいですか。そうですね。筆箱の中で埋めるスペースが減っていきます。なんでしょうね。
そうですね。
まあでもスペースが生まれたら、それは他ではダメかって言って反論してほしいですね。それに対して。
うん、
他のものでもいいんじゃないかって言って。
うん、
筆箱大きくすればとか、スペースを抜く。あ、じゃあ違うなったら、そうじゃないと。鉛筆は小さくなるがゆえにそれができる理由をまた考える。いや筆箱は大きくできないよって。だって筆箱大きくしたら邪魔になるし、持っていくときに。だから筆箱の大きさはこのままなんだみたいな。だから小さくなることに利点があるみたいな感じで反論するんですよ、もう一回。そしたら小さくなることでスペースが空くっていうのの、その利点がちょっと今のところ分かんないんですけど、それじゃないとダメだ、鉛筆じゃなきゃダメだっていう風な説明ができますよね。スペースを空けるにはボールペンじゃなくて鉛筆じゃなきゃダメなんだっていう説明が可能ですね。これが USP なんですよ、周りは。コアコンピタンスなんですね。セールス力で説得力なんですね。のすごい論拠なんですね。で、まあ、で今考えたら鉛筆で小さくなる利点何にもないですね。だから、ただまたちょっと別の違いを考えて、その違いをまたやっていくんですね。だから鉛筆は例えば太さが違うぞと。シャーペンいくら太くしても太くできないぞと。太さが違うっていうことは何ができるかとか考えていって、まあ、太さが違うっていうか、その太さが自在だと。シャープペンシルどれだけ斜めにしてもそんな太い線を描けないわけで。じゃあ鉛筆はその濃淡が表せるがゆえにできることは何か。で、 考えると、じゃあ例えばデッサン、やっぱり絵を描くときには鉛筆だと、クレヨンでもいいんじゃないかっていう反論するわけです。そこでいや鉛筆の理由をまだ考える。そこでクレヨンと鉛筆は違いがあるわけで、じゃあ鉛筆っていうのはそのやっぱりこう手が汚れないと、クレヨンは手が汚れるぞと、でクレヨンは柔らかいぞと、素材が、鉛筆は硬いと、鉛鉛筆っていうぐらいですが、鉛かなんか、なんか炭素炭となんか混ぜてる、全然硬さを調整してるわけですけど、そうやって考えたらその硬さが自在にできるから、そのよりシャープな線を引いたりとかバリエーションが出せるから、やっぱりそこがこういうで、しかもこういうデッサンをするときには絶対鉛筆になる、でそこが全然違うんだみたいな話ができます。でこれによって深くものが理解できるんです。でものを理解するっていうのは、実はその一個のものを理解するんじゃなくて、そのものと他のものの関係性を含めて理解するんですね。鉛筆1個はどういう素材でできているかひたすら考えることは理解じゃなくて、その鉛筆はその世界においてどういう位置づけなのかっていうのが理解するんですね、実は。なのでそういうことができるんです、これをやると。まあこれが後で演技エクササイズっていうのにつながっていくんですけど一応順番は結構大事なんです、これ。同じが先で違いが次っていう。でまあ難しいものでいけば、自然を理解するってしたら、自然と非自然とかって結構難しいんですね、違いが。木を例に考えて、木があって人間が植えた木を自然なのか自然じゃないのかとか、まあ、言い出すと話がわけわかんなくなってくるんですけど、そうやって考えた時に自然っていうのはどう定義するか考えて、その定義によって何が生まれるかみたいなこともちょっと応用編でやってみてください。じゃあですね、5番目に行きたいと思います。これは要約エクササイズというものです。で、今のまでのやつで、いろんなものに、いろんな物事に、こう、考えを巡らすっていうのが、なんですかね、考えを巡らすっていうこと自体は、自然にある程度できるようになるんですね、これで。で、そうしたらですね、要約エクササイズっていうのをしてほしいんですね。で、この要約エクササイズっていうのは、まあ、読書にすごい役に立ちます。で、まあ、この後に問うっていうエクササイズをやってもらうんですけど、それにも役に立ってきます。で、まずですね、まあ、できたら読んだことがある本を選んでください。で、初めて読む本でも構わないんですけど、なんかちょっと負荷がかかるかなと思うんで、読んだことがある本をまず選ぶと。で、ざっと流し読みをしながらですね、一段落ごとに、要するに何々とこの段落では言っているって言ってまとめながら、一段落ずつまとめながら次読んでいくんです。で、その時に一段落を丸ごと字で読まないようにする。ざーっとこう眺めながら、まあ要はこういうこと言ってる。だから一段落の中に目がいっぱいあっちこっちに行きながら情報を拾いながら、要はこういうこと言ってるって言って、要約しながら次に進んでいくんですね。で、まあ最初一段落ごとでやってください。で、まあ、十数ページ、まあ、20ページぐらいやってもらったら、まあ大体慣れてくると思うんですよ。要約することに。で、例えばなんか今日大学で授業をしてきた時に、なんかどんなことを学生が他の授業で習ってるかなって聞いたら、地球市民っていう概念を習ってますとか言って、ああ、地球市民って何って聞いたら、わかりませんとか言う。で、地球市民、まあなんとなくは知ってるんですけど、地球市民っていうものがあって、じゃあ地球市民、いちいち言わなきゃいけない理由は何なのとか言って聞いてたら、いやーわかんないんですよねそれがとか言って、だから試験の時に困るんだよって話をしてて、で例えば地球市民じゃなくて別に茨城市民ではなんか問題あるんかとかいう話を聞いて、でそれに答えていけなきゃいけないんですけど、じゃあその時に地球市民っていうのをちょっと調べたら歴史が書いてあって、地球市民っていうのはまあ、ちょっとね、この地球市民の定義はちょっとその説明はちょっと違うっぽかったんですけど、まあ一つの例として出しますけど、例えば戦後特にまあ長崎、広島、沖縄でその爆発的にそういうものを掲げる人たちが増えて、 その後、なんか社会主義とかを支持する人たちとか、あとは日教組って言って、まあ、日本教育組合かなの人たちの中にもの役職 の, その重要なポジションの人たちはみんな支給市民をこうその主張する人たちが増えていってますみたいな説明がだーって書いてあって、でそれを要約するんですよ、わざと。じゃあ戦後広島長崎沖縄ってなんだろうなって言って同じを探すんですよ。広島長崎沖縄は要は戦争で被害がひどかったところだなって言って、戦後あの被害がひどかった地域でこういうことを支持する人が増えたって言って要約したというわけです。そしたら要約できますよね。要約っていうのは実は同じを探すっていうことなんですね。でそうやった時に、でも要約した時にはその言葉の中に自分はそういう言葉を発してますけど、今見たそのたくさんの情報を踏まえて自分なりに表現したらそうなってるわけです。だから自分で分かる形で情報を圧縮していくっていうのが要約なんですね。でこういうふうにして段落ごとに要約、要するに何々、要するに何々って短くしていくんですよ。でそれをまあ1段落ずつやって20ページぐらいやったら、今度は1ページずつやるんですよ。ページベラって開いたらだーって目をこうあっちこっちいろんなキーワード拾いながら、まあ要はこのページではこんなこと言ってる、このページではこんなこと言ってる、じゃあ今度は見開きでこんなこと言ってる、ここからここまではだいたいこんなこと言ってるみたいな感じで、だんだんこう範囲を広げていく。だから1セクション1章ね、1章を要約していって、で最後にまあだからその1セクションとかまではこうめくりながらでいいです。でそうやってずっと最後に読んだら、今度は目次に戻って1章をそれぞれ要約する、自分なりに1章にいっぱいセクション書いてるんですね。それを要はここではこういうこと、1章ではこういうこと言ってる、2章ではこういうこと言ってる、3章ではこういうこと言ってる。でそういうのやった後に1冊では何て言ってるか、要はこういうことを主張しているって言ってやるんですね。でこれ大事なのは、小さい小分けの要約をしてからだんだん大きくしていくっていうことですね、練習としては。そうしないといきなり要はこういうことって言った時に情報がズドーンって抜け落ちますから、自分の中ではこう小さい言葉、少ない言葉で言ってるけど、その裏に膨大なイメージが想起されてる状態じゃないと要約にはならないんで、でそういうふうにやっていく。でそれをやっていったらですね、徐々に今度はまあ同時並行でどんどん要約する文章を減らす。さっきの地球市民の話だったら、戦後あの社会主義支持で増えたでいいんです。もっと減らしたら戦後増ワンフレーズでしょ。でなんか一語で表すっていうワンフレーズね、戦後増でもいいわけじゃないですか。でも戦後増って言った時には、今聞いてる人の中ではさっき一番最初に読んだ説明した文章が想起されてますよね。戦後とあの沖縄長崎でっていうのが想起されますよね。戦後増でそれが出るんです。でマインドマップってね、今言ったようなことを促してくれるんで、マインドマップに書くでもいいんですけど、まあ要約する方がいいと思います。で要約するエクササイズが慣れると、マインドマップとか書くときの精度が全然違ってきますから。でこの要約する能力があると、実はコピーライティングとか文章書くのが上手くなります。まとめますからね、要はここ、要はここで、自分が書いた文章は要はここって言って大枠で揃えるから、流れがおかしかったらすぐ気づくんですね。話が前後してるぞとかすぐ分かるんです。要約エクササイズはかなり大事です。でこういうふうにして要約エクササイズをやってください。で、まあ慣れてきたら、本を初めて読む本もこう読みながら目で字は追ってるんだけど、要はこう要はこう要はこうって言いながら情報を読んでいければ読むのが早くなりますし、深く理解できるということですね。で情報量を増やして要約を小さくするっていうのは、まあ凝縮することですから、要は次元数を上げている高次元思考でもあるわけですよね。ね、削ぎ落としてるんじゃなくて、次元数を上げることによって情報、たくさんの情報を 少ないもので表すというのが要約ということですね。まあ、これはあの僕の父親に言われたことなんですけど、昔に。まあ、それでなんか あんまり深く考えず、なんかまとめながら読む癖があるんですけど、まあ、たまたま振り返ったらそうだったっていうことですね。